先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いしていますが、今回は特別編です。国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学名古屋大学総長松尾誠一さんにお聞きします。名古屋大学はその長い歴史の中で社会のさまざまな分野でリーダーとなる多くの人材を送り出し、日本そして世界の発展に貢献してきました。21世紀に入ってからノーベル賞を受賞した日本人13名のうち6名が名古屋大学の関係者であることは、研究力が世界的に高いことを示しています。ものづくり産業の集積が最も進んだ地域にある大学として、未来に向かって活力ある地域を作り出すため、世界との交流を推進するため国際化に取り組んでいます。さまざまな連携事業を展開し、ものづくりに欠かせない人材を育てる名古屋大学の果たす役割とは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学名古屋大学総長松尾誠一さんにお聞きします。松尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
国立大学法人東海国立大学機構という名前、名古屋大学っていうともう名古屋大学という認識なもんですからこの機構名ってなかなか知らない人多いと思うんですよね。
そうですね。
どんな機構なんですか。
これはですね、今まで、ある一定のこう狭い地域をカバーしたのが、これではいけないと、はい、大学同士がね連携し合ってより広い地域をカバーしながら、地方創生にもね、そしてまた今日本の大学はね、世界的なランキングから見るとずるずると後退してるんだけれども、もう一回ですね、それ大きなスケールで世界に飛躍しようっていうね、それで大きくこう地域にも貢献するし世界にも羽ばたくという願いを込めてですね、東海国立大学機構と、機構っていうのは、いわばこう連携ですよね、会社でいうとホールディング会社みたいな、そんな意味を込めてですね、東海国立大学機構と、でその下に名古屋大学と岐阜大学があると、将来もっと増えてほしいなと思ってるんですけどね。
そうですか。
はい。
で、いつもはものづくり企業のトップの皆さんをお迎えしてお送りしているんですが、今回は特別編、したがってそういったものづくりの場所に送り出す人材育成が、主なお仕事かなというふうにも思いますけれども、国際化というところ、これはもう今大学の必須事項と言ってもいいと思いますが、欧米重視でなくて多極的な視点への転換で双方向的な人材交流、英語教育と3つの視点から国際化に強く取り組んでいらっしゃいますね。
はい、
こういったあたりご説明いただけますか。
そうですね、まずですね、日本は明治以来ね、欧米に追いつき追い越せでずっと来たわけですよね。だけど今世界を見てみると、世界のですね経済センターはどこになりつつあるかというとアジアなんですね。それからこれから多分人口なんかも増えてアフリカなんかも発展すると言われています。要するに、これまでの欧米はやっぱり引き続き世界を引っ張るんだと思いますけれども、欧米それからこのアジア、この3極がやっぱり中心になって動いていくだろうと、アジアにはもっともっとですね力を入れないといけないというのが、多極的な観点ですよね。それから人材交流、今まで一方的にね、日本はもともとはこう外へ送り出し、その後高度経済成長の後は、たくさんの外国人受け入れてきたんですよね。で行く人が減っちゃってるという、こう反対の状況になっているので、今後はですねやっぱり行ったり来たりっていうね、双方向の交流が極めて大事になると。日本はもっともっと世界のことをよく知る、で世界の人にはもっと日本のことを知ってもらう、それからもう一つ、その英語教育っていうのはもうこれは言うまでもなく、世界に出ていくときにはね、世界の人たちと交流するときには、極めて重要であると、ということなんですね。
なるほどね。 まあ、今アジアを中心としたその広い視点のお話をしていただきました。これは、いわゆる国際化というところなんですが、一方でここ愛知県は名古屋市にある名古屋大学ですから、地元企業への目の向け方、ここも連携を推進されてますよね。
そうですね、今デジタルトランスフォーメーションとかね、それからいろんな技術が飛躍的に進歩している、それからグローバル化がどんどん進んでるという中で、地域とはいえやっぱりその国際的な視点を持ってないと、その地域だけで発展するというのはもう今やね不可能なんですね。
なるほど。
だから地域社会産業界、まあ、これがですねどれぐらいやっぱり地域全体として国際化していくか、それからそういうデジタルトランスフォーメーションとか、そういう波についていけるか、まあ、できれば先導する、でそういうふうにしないと20世紀の中盤からね、この地域って製造業が世界でも最も集積している地域で、大成功してきたんですよね、もうこれはもう貿易額を見れば明らかですよ。でこれが産業のデジタル化とかね、情報化とかね、いろいろ起こって今変わってきてるでしょ、構造がね。でそれに上手にもこう地域ごと転換していかなかったら、やっぱこの先の発展はないっていうのはね、経営者の方々も非常に強く、でそこに大学が新たにですよ、単に今までみたいに一緒に研究あります、で人を供給しますって、こういう役割でいいのかと、もっともっと未来型の積極的な、役割をしないといけない。まあもうちょっと具体的に言うと、その未来型の社会をどんなふうにイメージをして、でその社会を作るためにどういうふうにこう自治体企業あるいは市民の人たちと共同して作っていくのかというビジョンを持って人づくりも共同研究もしないと、これはねなかなかこれからはね世界と勝負できないんですね。
そうか。
だからそういう意味で言うと今ね大学へのなんていうんですかね、期待は極めて厚いと、要するに個別の企業ではねなかなか研究がね、進まない。それはなんで進まないかっていうと、今までね例えばある製品を作るのにある狭い分野の知識技術でこういけたんだけど、今そういう新たなビジネスとか製品作ろうと思うとね、総合知っていうかね、要するに理系だけじゃない文系の知もこう総合した知が必要だから、そういうのがね集まってるのはどこですかと言ったらね、総合大学なんですよ。あるいは短科大学でもいくつか集まれば総合大学の機能を果たせる。でそれをと産業界もそういう塊になって、でこれで総合的にこうねやっていくっていうね、まあ、そういう体制というかね、仕組みがないとね、勝つ負けるっていうのはあんまり好きじゃないけれども、勝っていけない、
だからもう本当ものづくりとしての歴史にあぐらをかいていたら、あっという間に状況変わるよってことですね。まあ、なんとなくこう名古屋大学がどんな役割で未来に向かっていくのか、今総長のお話でイメージできた方多いと思いますが、そこに合わせて今後の未来の名古屋大学としての展望をお聞かせください。
そうですね、具体的にはね、私が提唱してね、最初は NU 名古屋大学プラクティス、ついで今東海機構になったんで東海プラクティスと言ってるんですけど、プラクティスっていうのはね、プロジェクトツーリノベートエアリアチューブインツーテックイノベーションスマートソサエティと、この頭文字を取るとプラクティス、だけど CE じゃなくて最後は SS なんで、でこれはどういうことかというと、未来に向かって産業も社会もね、全部さっき言った未来型 のテクノロジーっていうのをこの地域は非常に作れてるんで、テックイノベーションスマートソサエティに変えていく核になる。でこの東海地方、名古屋大学が、そういうね中心というとおこがましいんだけれども、呼びかけをしてアカデミアが、そういったところに結集する。でこの塊と経済界自治体市民、それからもっと言うなら国ですよね、でこの、連合を作ろうっていうのはね、大きな目標なんですよ、要するに自分たちが未来を自ら切り開いて新しいこうね、社会作るんだっていうね、まずそういうマインドセットを変えていく、このね心が変わらないとね、前行かないんですね。だから具体的に大学はそういったものが進んでいくような環境を整える、施設を整えたり、それから組織を改変したり、それからいい人材を外から呼んできたりね、そういったことをどんどんやっていくと、 おそらくね相当厳しいこう道が続くんですが、まあ、これはね5年なり10年なりね続いて前に行けばもう相当新しい地平が開けると、まあ、それをね名古屋大学としてはやっていきたいと。
縁の下の力持ちという役割もあれば一方で旗印になっていかないといけないという部分もあって、まあでもあの総長おっしゃるようにマインドセットね、これなんか大きなどっかよそごとの話だってラジオ機の皆さん思いがちですが、おそらくすごく小さな組織でもできていくことだと思いますんでね、あのちょっとラジオ聞いてマインドセット変えていただくというふうにしていただきたいと思いますが、あの松尾総長最後にご自身の座右の銘もしございましたらお聞かせください。
あのいろいろあるんですが、はい、今のねあの状況で私は言ってるのは安定は道の中にありと、安定しようと思ったらまず動いて苦労していろんなものをね新しいものを作って、そしてそれを維持発展させないといけないという意味で、安定は道の道と動くですね、にありと、まあ、これが私の座右の銘です。まずやってみろと、まず動けと、でそうするとねあのこう見てる地平が変わるんですね、
はいはい、
自分がいるところを変えると、だからそれをまずやる。でこれ座ってねとこうね考えてても何も変わりませんと、もうこれもうある意味では失敗を恐れずやっていくと、
そういうことですね、
うん、はい、失敗したら直せばいいんだよ。
ということで今日はですね国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学名古屋大学総長松尾誠一さんにお話を伺いました。松尾総長ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。